では皆さん一言じゃ祈ってあのメッセージの方に入りたいと思います。イエス様、今朝この素晴らしい冬の日を感謝します。また何よりもあなたの約束通り、私たちがあなたの名前によって集まると、あなたは私たちの真ん中にいてくださるので、今日この集まりの素晴らしい、一番素晴らしい特権はあなたのご臨在です。感謝します、歓迎します。聖霊様、どうか御言葉を今生かしてください。どうか私たちに必要な悟りを与え、頭に残らないで本当に心に落ちて、私たちの霊的な家庭となるように働いてください。心を開きます。語ってください。お願いします。イエス様の御名によって合わせて祈ります。アーメン。ニーナさんはお金はどのぐらい持っていますか？またもっと持ちたいんですか？あのお金持ちになりたいでしょうか？あの、まあ、先週のアーサーさんのメッセージはとても、まあ、インスピレーションのタイプのメッセージだったんですけども、今日はどっちかというとあの実践的なあの話で、あのでもぜひあの共に一緒に考えたいんですね。お金についてですね、クリスチャンの間でもその見方がかなり変わってきます。あの皆さんがあの繁栄神学来たことありますか？繁栄神学、誰が来たことありますか？そう、かなりね、まあ、何人かが来たことあります。まあ、繁栄神学というと、神様がみんなお金持ちになってほしいんですということで、そしてみんないつも健康で、いつもお金持ちで、あのそしてあの私たちが宇宙を創造した王様の子供だから、あのたくさん の, あ の,、ね、そのみんなお金持ちになるのは当然だ。神様が全てのものの持ち主ですから、まあ、それはとても極端的な考えですね。もちろんあのそれがあの聖書はみんなお金持ちになるという約束はないんですね。そして同時にあの逆にあの貧しい方がいいような考え方もありますね。あの貧しくなければあまり霊的じゃないとか、あのそしてこの、 あの貧しい人の方が神様に近いとか、そういうような極端的な考え方もあります。まあ、結局聖書はすごい素晴らしいバランスがあるので、今日はそれについてですね、聖書を勉強しながらそのバランスについてちょっとご一緒にあの考えたいんです。そして本当にあの Time is money とか、やっぱり普通の生活の中で起きている時間が16時間、ね、寝る時間が8時間と考えて、起きている16時間と考えると、少なくともその半分が大体みんな仕事のためにやってるんですね、時間。だから起きてるの時間の半分ぐらいはお金を得るために時間を過ごしているので、まあ場合によってね、もっともっとたくさんですけども、でもそうするとやっぱり人生がお金ととにかく関わりが多いです。皆さんもあの前にも言ったことあるんですけども、覚えていますか？このイエス様の教えを全部分析したら、このお金とか物質とかそういうことについては、イエス様のすべての教えの7分の1だそうですね。だからそうすると、そのペースだったら、まあ、あの少なくともあの2ヶ月1回、そういうようなメッセージについて話さないといけないんですね。あのそのお金とか物質とかですね。でも私たちがそこまでしないんですけども、でもやっぱり人生の本当に大事な分野ですから。じゃあ皆さん、まず今日のメインの箇所、第一テモテ6章の7節から10節。これは最初のセクションが、ちょうどあのもう2週間ぐらい前にね、第一テモテを聖書通読読み終わったんですけども、あの第一テモテのメッセージがなかったので、それちょっと戻って今日そこからメッセージしています。じゃあお読みします。どうぞスクリーンを見てください。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。一食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲に陥ります。 金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。アリトたちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。まあこれをだけこれがだけ読むと、まあお金はかなりダメみたいですね。どうですか。まあとにかく金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。もうすごい強い言葉ですね。なんか少なくともお金を愛することはダメだとはっきり言ってるんですね。あとで金持ちになりたがることもとても怪しいことだと気をつけないといけないことですね。まあこれがやっぱりお金の危険性についていっぱい書いてあるけども、でも同時にこれが第一テモテの6の7から10ちょっと飛んで17節から19節今読みます。どうぞスクリーンを見てください。このようで飛んでる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。これがいいですね。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えてくださる。だから神様が祝福したいし、経済的にももちろん祝福したい。だけどもそれがやっぱり楽しませたいし、素晴らしいお父さんですから、だから子供たちがいい人生でね、楽な人生を持つことがやっぱり神様の御心ですね。まあ、それがここにそう書いてあります。全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。それから18節、また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。まあだからテモテのこの2箇所ですね、7節から10節はお金のと誘惑の問題で、でも17節から19節はお金持ちになることが問題ないんですね。ただいろんな注意とか気をつけて、そしてそのお金をどのように使うのか。お金持ちになることは問題ないんだけど、金持ちになりたがることは問題がありますね。面白いですねお金持ちになりたがることは問題あるんだけども、お金持ちになることは問題ない。まあこれからいろいろ一緒に考えていきます。じゃあまず戻って、何一つこのように持ってこなかったし、何一つ持って出ることもできません。まあメッセージの終わりのところにクリスティーンはこのことについては少し話します。一食があればそれで満足すべきです。皆さんどうですか。一食で満足していますか。これが本当に大事なポイントですね。満足している心どうですか。 iPhone がなければ満足できない、これがなければ、あれがなければ、これがなければ、もちろんそういうものが持つのがいい、私も iPhone 持ってるんですけども、でも一食があればそれで満足すべきです。すごい言葉ですね。ここはやっぱり満足、いつも満足、感謝の心ね、満足している心の大切さがここで私たちやっぱりゆっくり考えないといけないです。だから不満とか不平、そしてどんなお金でも全ては神様からいただいていることを絶えずいつも覚えて、そしていつも感謝の心を持つですね。だから満足している、これが本当に大事な心の姿勢ですね。まず自分がお金のこととか物質的なものに関して不満不平とかあれば、じゃあもう心がもうずれてるんですね。もう正しくない姿勢だと覚えていけないといけないです。今度この9節は、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる 愚かで有害な多くの欲に陥ります。まあ、皆さんこのプリントでちょっとあの四角を書いてですね、この金持ちになりたがる、それを結果は誘惑と罠に陥ると書いてありますね。ですなぜその誘惑と罠に陥るのかというと、愚かで有害な多くの欲あるからその罠に陥ってしまいます。そしてその最後の結果は滅びと破滅。まあ、これも多分そんなに将来のね、その人生についてよりも、だからその滅びというと、これがだから地獄とかよりも、多分この人生に生きている間にいろんな滅びと破滅を招いてしまうということを多分一番強調しているでしょう。この多分ここでこの 金持ちになりたがるということはどういうことでしょうか。だからたくさんの金を得ることがしない方がいいか、でももしたくさんのお金を 得ることができるなら得た方がいいか、まあ多分ここで特にそのライフスタイルの問題だと思いますね。だからお金があってもどのように生きるのか、豪華な生き方をするか、もっとシンプルライフスタイルにするか、まあ、それがやっぱりそこで大事なバランスがあると思いますね。このちょっとこのことについてちょっと考えるためには、私がこれをちょっと考えた、まあ、いろんなポイントが付け加えられると思いますけど、お金のしがらみから自由になっているかどうかのチェックリスト。自分の家などを喜んで使ってもらえるか、喜んで献金するか、まあ、聖書の中にはこの10分の1の献金の教えもあります。例えば立法が与えられる500年前にアブラハムとヤコブがその10分の1の献金を実行していたんですね。ヤコブがはっきり約束したんです。あなたが私を導いて守ってくだされば、私があなたからもらったものを全部10分の1をあなたに返しますと言ったんですね。あなたに捧げます。だからその立法が与えられる500年前からこの10分の1の原則があるんですね。後でイエス様もそれを肯定したし、後で旧約聖書は義務だったんですけども、新約聖書の場合は全部この喜んで捧げるものが神様が喜ぶと書いてあるので、例えば上りとエクレシアは一切お金を要求しない、一生教会のメンバーで1円も払わなくてもいいです。それが強制は一切ないんですね。ただ聖書ははっきり捧げることの大切さについてはっきり教えています。でこの10分の1の原則も入りますけども、喜んで、私がね、このいろんな必要性があるから、この10分の1を上げるのはもう大変だとか、今月はそう上げるとこれができない、あれできない、あれできないとか、だからでいろんなそういう悩みがあるかもしれませんね。でもその場合はどうするかとかね、まあ、結局お金のしがらみから本当に自由になっているかどうか。あとで次のポイントは、御心を伺いながら買い物をするか。ライフの時でも、ライフで買い物してる時でも、洋服を買う時でも、何をしていても、皆さん、ここは本当にはとても大事なお金の原則ですね。それが、お金は私のものではないんですね。10% だけはイエス様のものじゃなくて、100% イエス様のものですね。プリントの一番下に、第一コリント6の19と20書いてある。そこには、はっきりこう書いてあります。あなた方は自分が自分のものではないと知らないですか？あなたが代価を払って買い取られた。あなたは、あなたの中に住んでくださっている聖霊の宮だ。買い取られた。私たちが、イエス様が血潮を出して、流してくださって、私たちを買い取ってくださったんです。だから、私のお金も、私の銀行口座も、私のマイカー、マイホーム、マイファミリー、マイ全部がイエス様のものです。マイじゃないんですね。 本当はすべてイエス様のもので、私が単なるイエス様のものの管理人。それが聖書の教えですね。旧約聖書は 10%、新約聖書は 100%。それが私たちのものが全部イエス様のものとなっていると聖書がはっきり書いてあります。だから、ライフに、スーパーに買い物に行くときに、伺いながら買い物する。私の金じゃないから。どんな洋服を買うのか、どんな車を買うのか、どんな、何でも買うときはやっぱり伺いながら買い物する。で、もう一つは貧しい人のために何か具体的に行っているのか。まあ皆さん、この私とクリスティンがですね、日本に来て、やっぱりアマゾンと違って、周りにはそういう貧しい人たちいっぱいないんですね。アマゾンだったら、もう本当に給料が低くて、みんなギリギリで生活してるんですけども、その物質的な必要性がすごく多い。まあ、日本はね、いろんな生活保護があって、いろんなことがあって、すごく恵まれている、経済的に。だけども、今の時代は、世界は全部私たちの隣人になっているんですね。やっぱり、アフリカの貧困状態の人たちも私たちの隣人。今、グローバルビリッジの時代になっているので、だから、その、アフリカであっても、東南アジアであっても、ハイチであっても、私たちの責任もあります。だから私のお金の使い方がやっぱり大切ですね。ここで私がですね、皆さんこの人分かりますか？書いてあるんですけど、前にも見せたと思いますけど、ジョン・ウェスリーですね。これが青山大学の入り口にある像です。この青山大学にこの入り口のメインの入り口で専門のところにあるんですけども、ジョン・ウェスリー preaches love and peace in Christ for the world。ジョン・ウェスリーが世界に愛と、キリストにある愛と平和、平安を述べ伝えるというね、そういう像があるんです。まあ、このジョン・ウェスリーが1703年生まれたんですね。で、1791年、召されたと思いますけども、彼がイギリスで、結局300年前の人ですね。300年前の人で、そして彼がイギリスの牧師の家庭で生まれて、大勢の兄弟、8人か9人、とにかく大勢の兄弟がいて、すごく貧しい家庭だった。だけども彼がオックスフォードを出て、後でオックスフォード大学の先生になったんです。そして彼がオックスフォードの先生になった時に、割と当時はすごく良い給料だったみたい。彼が月々30パウンドを、今だったらとんでもない、何もないけど、300年前の話ですから、でもその当時は30パウンドを、の給料だった。で、彼が、最初はですね、かなり、気楽な、彼が多分その当時はまだ救われてないと思いますね。クリスチャンホームで育てて牧師になったんだけども、まだ多分個人的にあまりイエス様と出会ってないみたい。後で出会ったんですけども、でも、この時にですね、彼がある時、オックスフォードでこの先生になった後に、彼がある時、メイドさんが、彼がメイドさんと出会って、そのメイドさんは、すごく寒い時に、薄い、服しかなくて、上着がなかったんですね。そして彼がその時に、自分のポケットにお金を出して、その上着を買うように、お金あげようと思ったらお金がなかった。もう全部使っちゃったんですね。まあ、いろんなその快楽のために使ったんです。そしてその時にすごい心が刺されて、で彼の、僕はその記事を読んだんですけど、彼がすぐ心に、裁きの日に、イエス様に出た時にですね、どう説明するか、自分の家に、その家を飾るために、お金を使って、で、このメイドさんね、もう彼と関わったメイドさんが、上着さえもない。だから、彼がすごい心刺されて、そして彼が決めたんですね。もう、絶対これからその生き方変わるんです。で、その時からですね、彼がこうしたんです。これがもう一つの彼の、 まあ、絵ですけども、まあ、これから自分が自分の生活のためには28パウンドが必要だと結論して、で残ってるの2パウンドをその捧げたんですね、貧しい人たちがいろんなことに。でも後で彼がこう決めたんですね、これからいくらお金が入っても自分のこのライフスタイルを変えないと決めたんです。そうするとどんどんどんどんお金が増えても、彼が28パウンドでずっと続けたんです。そしてもうある時はもう1400パウンドまで増えたんです。でも彼がそれでも、まあ、28、30パウンドで生活した。まあすっごいね、僕はそれを聞いた時はおお、かなりもう僕も心も刺されたんですね。もうそこまでやっぱり本当にそこまで熱心に捧げるね、人々のために生きるということは本当に素晴らしいと思いました。まあ、結局ですね、この周りの世界の中でこのあんまりも貧困が多いから、私たちもやっぱりそれをもっと考えないといけないんですね。だから教会もこの一つで全世界を助けることできないんですけども、でもせめて何か具体的にね、さっき話したように何か具体的に行っているかどうか。だから教会の一つのプロジェクトはこのランプン人という貧しい民族は、このランプン、インドネシアのスマトラ島の一番この南のところにある、この、まあ、約200万人ぐらいの諸民族です。で、そこで、私たちがこの、経済的に援助してるんですね。で、そこで特にの働きは、福祉的な働きです。だからぜひ皆さんも、実は今年も、まだこの、全然この予算ほどまだ、捧げられてないんですね。もっともっと必要があります。特にジョーコさんたちがジャバ島からスマトラ島に引っ越して、そこに特にそのランプン人にイエス様の愛を伝えるために行ったんですね。まあ、イスラム教徒のもう千年、そのランプン人が千年の間、千年前からイスラム教徒になってるんですね。だからイスラム教徒を通しての歴史がもう千年経ってるんですから、だからすごい長い。だけども、その間にやっぱりいろんな必要性があります。だからぜひそれにも参加することは一つの具体的なことになりますけども、その捧げられているそのお金はもう全部 100% その働きのために送られています。まあこれが、まあ、ここに書いてあるようにね、私たちが本当にお金から、そのしがらみから本当に自由になっているかどうか。じゃあ今度、まあ、最後に、ここに書いて、プリントに書いてあるんですけど、この、金銭、ここで、もちこっちの部分ですね。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。まあ、本当に最終的に、私の心が何を一番愛しているのか。お金、自分、イエス様。昨日ですね、私とクリスティンが相川町にいて、まあ、神奈川の田舎で、そこで日系人の集まりに参加したんですね。そしてそこで私も皆さんに聞いたんですね。日系人たちに聞いて、一番人気の偶像は何ですかと聞いたんですね。一番人気の偶像。すぐね、2人3人がお金とすぐいたんですね。お金。でも後で僕は彼らに説明したのは、でもお金も結局自分のことを考えてるんだから、結局エゴが一番人気の偶像じゃないかという話だったんですけども、でも結局あなたは何を愛するか。それが本当に大事な課題ですね。じゃあ今度次の箇所にもう一度読みます。皆さん、もう一回17節から19節をちょっと、じゃあ今度皆さん口に出して一緒に読みましょうから、17から19ですね。はい。この世で富んでる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために 未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。まあ、ここで、これからこの部分についてちょっと皆さんと一緒に考えたいんですけども、まず、この高ぶらないように一番最初に書いてあるんですね。だから、飛んでることがもちろん全然罪ではない。高ぶらないようにと一番最初に書いてあります。まあ、どうしても人々がお金がだんだんもらうと高ぶってしまう傾向があるんですね。だんだん自分が偉いものだとか、自分他の 人よりも力がある、影響力がある。そしてだんだん人々をそういう目線で見るようになります。最近ですね、ちょうど先週、私たちが今この聖書通読のところで、新明記を読んでるんですね。で、先週読んだ一つの箇所が、この箇所です。皆さんどうぞスクリーンを見てください。すごく面白い箇所です。皆さん覚えていますね。これが、イスラエル人が、ヨルダンを渡って、約束の地に入る直前ですね。もうそこでみんなヨルダン川のそばで集まって、そこでモーセがいろんな長い話をして、皆さんがイエス様に従うように、進めているところですね。じゃあちょっとお読みします。あなたが食べて満ち足りたとき、主が賜った地に、良い地について、あなたの神、主を褒めたたえなければならない。じゃあまずこの感謝の心をね、いつも主に感謝している。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と、主の定めと、主の掟を守らず、あなたの神、主を忘れることがないように、あなたが食べて、満ち足り、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物がみんな増し加わり、あなたの心が高ぶり。やっぱり、全部豊かになると、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れる。そう、こういうことがないように、主は、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出した。皆さん、これが、やっぱりすごく気をつけないといけないところね。この心の姿勢。心が高ぶらないように。そして、あとでですね、最後に、この言葉もすごく面白い。同じ、これが、14節までですね。今度17と18節、ちょっと見てください。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだ、と言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに築き上げる力、富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。まあすごいですね。私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。本当にそこで本当に謙遜な態度ですね。いくら私がお金を儲けるとしても、すべて神様からいただいているもの、そのお金儲ける力も神様からいただいているから、だから一切誇ることのないね。すべて神様の力だった。神様 の力によってそのようにできたということです。その次はこの頼りにならない富に望みを置かないように、神に望みを置くとここに書いてありますね。この聖書の箇所に。この、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。皆さんちょっと考えてください。このイエス様の例え話覚えてますか。このあるお金持ちが その収穫があんまりも多くて、彼がもう今の蔵が足りないから、だから壊してもっと大きな蔵を建てよう。そしてその収穫を全部収めて、そして後で彼がこう言ったんですよ。ああ我が魂を安らいで、もう、ゆっくりして、楽しんで生きようと言ったんですね。そして、神様の返事は何でしたか？
愚か者、今日あなたの霊が、あなたの魂が取られる。まあだから今まで築き上げた富は死んだら自分が一切楽しめないんですね。もう全部パー終わりになる。まあ本当にあのね、株が突然落ちて、あの突然この自分の富が消えてしまうとか、いろんなことあるんですけども、富に望みを置かないようにね。私の希望、私の望みはただ神様だけで、たくさんあってもなくても私の望みはただ神様だけです。だから少ない時でも満ち足りて満足心、足りない時には喜んで食べ物でもあれば大丈夫だというね、いつも感謝して、あのお金持ちになりたがらない、その豪華な生活してはあのしなくてもいい。でも神様が豊かに与えて楽しませてくださる。だから自分のクリスチャンの仲間が毎年ハワイに休みに行くのが、ま、ダメだと言えないんですね。だから比較してはいけないんですね。ある人がもしかすると毎年遠いところに豪華な休みを取る、まあ、自分にとっては豪華かもしれない。でもやっぱり聖書はお互いに比較することは愚かだとしてはいけないとコリントに書いてありますね。そしてしもべを裁いてはいけない、コリントにこう書いてあります。あなたはなぜ他の人のしもべを裁くのか。その人が自分の主人の前で立つか頼れるか、それがその主人次第、あなたの問題じゃない。だから他人の人のしもべを裁いてはいけない。私たちはみんなクリストのしもべだから、だからその人のお金の使い方が私が判断すべきじゃないんですね。それがその人とイエス様との間の問題です。だから心の動機が見えないから、だから裁きを神様に任せるんですね。だから比較する。で、あの人がいつもこの豪華な洋服ばかりとか、あんまりもう、ね、お金その洋服に使って、てるとか、それも裁いてはいけないね。この前も朝さんがね、そのいろんなジュエリーを使っているんだけど、でもそれは全部もらったものだと言ったんですね。何一つだけのブレスレットがいくらだったと言ったんですかね。とにかくすごい金額だったみたいですけど、でもそれがその誰かからのプレゼントだったんですね。まあ裁いてはいけない。それがとても大切ですね。でも私としてはやっぱりこのお金の使い方がすごく大切ですね。特にこの18節に書いて入ると、ここはこの実践的なところですね。じゃあお金があればどうするか。ここに人の益を図り、良い行いに富、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。さっきこの惜しまずに施した、例えばその10分の1の献金であっても、貧しい人たちのためにのお金であっても、やっぱりこの持ってるものがいっぱい使うように、神様の栄光のためにですね。皆さん最終的に聖書にはっきり書いてあるんですね。マタイの24の14節には、この福音が全ての国民に述べ伝えられたら何ですか。この福音が全ての国民に述べ伝えられたら終わりが来ると書いてあるんですね。だから歴史の目標が全ての人たちが福音を聞く、そしてこの世界が最終的に神の栄光で満ち溢れる、それが神様のご計画。だから私もお金を得るときに何のためにお金を得たい、その動機はさっき話したように大切ですね。まあ、今度これがすごくいいと思いますね。この同じジョン・ウェスリーが、彼はやっぱりこのお金についてかなり教えたんですね。そして彼の教えは全部これでまとめられる。違う記事は2つとも同じことを書いてたんですけども、この2つ、この3つのポイントですね。できるだけお金を得る、できるだけ節約する、で、できるだけ捧げる。これがいいですね。だから、できるだけお金を得る。で、彼もね、ジョン・ウェスリーも本当に面白いことを言ったんですね。 大体あのニュアンスがちょっと違う言葉ですけど、大体このニュアンスだったんです。彼がこう言ったんですね。リバイブルがなかなかずっと継続的に続けられない、ありえない。なぜかというと、福音を受け入れると人々が勤勉となって節約する。で、勤勉で節約するとお金が増える。そしてお金が増えると誘惑が増える。だから残念ながらこの誘惑が神様の祝福なのに誘惑になって、でだんだん神様から遠くなってしまうね、心が冷めてしまって、結局その神の祝福が誘惑になってしまうんです。それがやっぱり私たちの心の姿勢の問題ですね。だからこのできるだけお金を得るというのは、じゃあ何のためにお金を得る、まあ結局御国の建設ですね。結局私がお金を得たいのは、貧しい人たちがそこまでいるから。そして神の御国を広げるためにはいろんな働きが必要です。働き人もいっぱい増やさないといけないんです。だから働き人のための給料も必要です。だから私はお金を得たいんです。ただ自分がもっともっともっと豪華な生き方じゃないんです、まあ、ジョン・ウェスリーほどじゃなくても、でもやっぱり私もずっと前からそれを決めたんですけど、ある程度の生活基準で決めて、そしてそれをずっと守るということが、私もそれが正しい考え方だと思いますね。お金が増えるんだから、どんどんどんどん贅沢するのが、それが必要ないんですね。やっぱりもったいない。お金が与えられるのが私が管理人だから、正しく賢く神の栄光のために、御国の建設のために、そのお金を用いたい。だからやっぱり気をつけて、買い物の時でも何でもですね。だ、皆さんこれを忘れないでですね、できるだけお金を得る、できるだけ節約する、無駄に使わないで、でできるだけ捧げる。これが本当にジョン・ウェスリーがずっと300年前も教えた、まあ、これが聖書からの教えですね。このさっきの言葉が一番最後に、皆さんこのちょっとスクリーンを見てください。誠の命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。この未来に備えて、まあ、結局、本当の命は何ですか？本当の命は持ち物によるものではないんですね。素晴らしい家があっても、素晴らしい毎日のご馳走であっても、素晴らしい洋服を着ても、でも心を空っぽの人たちが日本人のほとんどですね。本当に満たされてない。それがこの満たすことのできるイエス様がいらっしゃらないから。だから皆さん、物ではないんですね。物をやっぱりたくさんのお金を得て、でもそのお金を御国のために使いましょう。神の栄光のために、本当に私たちが一人一人神様の前でそれが問われるので、私はただただの管理人です。神様の、のお金をマニーマネジメントだけが私に任せているので、だから私が正しく知恵を持ってそれを経営しているかどうか。このこれからクリスティーンが少し分かっちゃうんですけど、その入る前ですね、ちょっと最後に皆さんちょっとスクリーンを見てください。これが今日私が分かち合う最後の聖句ですけども、マタイの6、これが三条の水君からの言葉ですね。イエス様の言葉です。自分の、マタイの6の19から21。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。これがいい言葉ですね。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。あなたにとっては、本当の宝は何ですか？お金 マイホーム、マイカー。あなたにとっての本当の宝はイエス様であれば、あなたの心もイエス様のところにいつもあるようになります。じゃあクリスティンお願いします。
あ、ごめんなさいね、英語です。So, I really love this message that he
said. 今のメッセージが私が大好きです。
And our church wants to do a new project.
私たちの教会はその新しいプロジェクトをこれから始めようとしています。
We're very excited about this new project.
このプロジェクトが私たちもすごく興奮しています。
When we were in Brazil, most of the need of the people was they were sick or poor type of people in Brazil.
ブラジルにいた時には、まあ、周りにはいっぱいね、その貧しい病気の人たちがいました。
And here in Japan too, especially after the tsunami and地震, there was very difficult too.
もちろん日本でも震災の後とかそういう人たちもいっぱいある時もあります。
And our church really wants to help those people.
そして私たちの教会もやっぱりその人たちに役に立ちたいです。
But what's the main problem of Japanese people is what we're thinking about right now.
しかし今はやっぱり日本人の一番実際に感じている必要性は何であるか。
And so we've learned there's a lot of depression.
多くのうつ病があります。
And a high rate of suicide.
まあその自殺の率も高いです。
So, recent, on Friday, we had a special visitor to our house.
金曜日、おととい特別なゲストを家に来ました。
Because we're trying to get information for a project to get lots of money from the states to help with this project.
今アメリカのいろんな教会でこれからその募集してそのプロジェクトのためにそのいろんな教会にその募集する予定ですね。
So we had invited, actually it was Akiyama Yumiko-san. She invited her doctor to come here to talk to us.
秋山由美子さんが関わっているその精神科医の先生を連れて読んで連れてきましたんですね、金曜日に。
And he has an office in Shinyurigaoka.
そこで彼はこのその Shinyurigaoka にその施設があります。
And he and his staff, they see about 1,320 people per week.
Per month, I think.
Per month. Yeah.
彼と彼のスタッフも他の医者もいるんですけども、月々1,320人ぐらい。面倒を見ているんですね。
And so he knows a lot about depression.
だからうつ病についてはよく知っています。
He is not a Christian.
彼はクリスチャンではないです。
But he's going to be giving a seminar in February.
しかし来月2月にそのうつ病についてのセミナーを開きます。
It's about depression and suicide in Japan.
うつ病とか自殺について。
So we were very happy that we got to.Listen to him. Ask questions.
だから彼とその話してゆっくりいろんな質問をできることがすごく良かったです。
And so we asked him, what do you think is the main cause for depression and suicide in Japan?
こういう質問をしたんですね。日本においてうつ病と自殺の一番大きな原因は、一番メインの原因は何だろうと。
And his answer was,Loneliness.
彼の最初の答えは孤独感と言ったんですね。
And people have a lack of value.
もう一つは人々がその自分の価値を知らない。
And he said that in Japan, many, many years ago, the families lived together.
まあ昔の日本はこの各家族じゃなくてね、みんなおじいちゃんおばあちゃんもみんな一緒に暮らしてて。
But now many people are movingTo get jobs and study in the big cities.
みんなはもちろんね、どんどん都市にいて勉強とか仕事のために あのそしてあの家族が変わってきました。
And the families are breaking up.
で家族がだんだんバラバラになっている。
And they have long working hours.
あとで多くの人たちがその仕事の働く時間もものすごく長くて。
And so deep relationships are being broken up.
だからそういう深い人間の絆がどんどんどんどんあの壊れている状態です。
And communication between people is being broken up.
でどんどんお互いにそのコミュニケーションもうまくいけなくなってしまっているんです。
So he feels that's one of the main reason why Japanese people have lots of depression and suicide.
だからそれが一つの、 あの大きな理由だと彼が言ったんですね。このうつ病と自殺のこと。
So we asked him, so in your opinion,What do you think is the best way to help people with that problem?
そして彼に聞いたんですね。じゃああなたの意見では、あのそういう人たちにあのどのように一番よくあの役に立てるのかと。
And his first answer was, well, actually, I think church and Bible and Christians very good thing.
一番最初の答えは彼がその、まあ、教会とか聖書あのそのクリスチャンたちが多分すごく役に立てると思いました
。 And he's seen people that very down and then they met Jesus and they changed.
彼がやっぱり自分の患者の中ではそういうイエス様と出会ってどれほど変えられたということも彼が見てるので。
But of course, he's not a Christian.
彼がまだクリスチャンではないんです。
But he said it's a good thing.
でも良いことだと彼が認めたんですね。
And of course he gives medicine to them.
もちろん彼も薬も使うし。
And he tries to help people have a chance to talk.
またそのカウンセリングのプログラムもあって、だからそのいっぱい話せる状況も作っているんです。
So, this verse that we had today is, Really、touch my heart.
確かこの言葉によってすごくあの触れられたんですね。私は何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。
So recently, we had an experience because we maybe will have a new grandson. Maybe.
最近あの私たちの家族にもある出来事があって、もしかすると新しい孫があの増えるかもしれません。
We have a picture. All of a sudden, the government agency asked our daughter and her husband if they could take this baby to care for him.
私たちの、まあ、コロラド、アメリカのコロラドに住んでいる長女のサラのがその突然、まあ、彼らが前に申し込んだので、あの突然連絡があって、あの休暇生まれて休暇間の赤ちゃんが、9日の日にちしかない赤ちゃんをその受け入れてくれるかという電話がありましたね。
And so they said yes.
まあ里親という状態ですね。
And his mother is on drugs.
お母さんはこのメスという、まあ、ドラッグの中毒者です。
Father too.
お父さんも。
And they weren't taking care of the baby.
赤ちゃんの世話をしていなかった。
Very sad.
とても悲しいことだった。
I saw the picture. I said, I want him.
まあその写真を見たらね、まあ、すぐあの私たちも孫になってほしいと。
But Sarah said, he is so helpless.
まあ、長女があの本当に何もできないねとかと感じたんですね。まあ、子供も3人も育てたんですけども、
like the Bible says, you come into the world with nothing.
まあ、聖書に書いてあるように何一つもこの世に来たんですね。
But you also go out with nothing too.
まあ、世を出る時も何も持っていかない。
This last week we were talking toabout a lady. She's a Christian in the States, and she's 85, and she's about to die.
あの先週ですね、あるクリスチャンの女性、私の知り合いの中では85歳のおばあちゃんが今癌で患ってて まあ、死がすごく近づいているようです。
And she's very happy to meet Jesus.
まあ、彼女が熱心なクリスチャンですから、彼女も心の中でこれからイエス様と出会うことを楽しみにしています。
But she's very worried about her children.
しかし子供たちのことについて今すごく不安な状態です。
Because she wants them to go to heaven too.
自分の子供たちも天国に行ってほしいから。
And I was thinking, you know, we can't take anything with us out of this world.
まあ聖書に書いてあるように、この世から私たちが何一つ持っていけない。
Not even our body.
自分の体さえも持っていけないんです。
But we can take our children.
でも子供たちを、自分の子供たちを連れていけるんです。
And we can take lots of other people with us too.
また他の多くの他の人たちも連れていけるんです。
So that's really important.
それ、人が大事です。
And to God, people are so important.
神様にとっても人が大切です。
When I was about 33, I got very, very sick.
33歳ぐらいの時にアマゾンに住んでた時にとっても病気になったんです。
I really thought I was going to die.
本気で死ぬと思ったんですね。
And I remember...It was a deathbed experience. It's very important. You remember everything.
まあ死の直前までいたという体験ですから、本当にすごく印象深い、絶対忘れられないことです。
And I remember everything just disappeared from my head, my whole life.
まあその時ですね、私の人生からの今までのことが全部消えた。
Only three things I remembered.
その時に3つのことだけ覚えてたんですね。
Wow, I am so glad I took time for God.
まず神様のために時間を取ったことが本当に良かったと。
And I'm so glad I taught my children about Jesus.
そして2番目はこの子供に自分の子供たちにイエス様のことを教えたことが本当に良かった。
And I'm so glad.I told lots of other people about Jesus too.
また他の大勢の人たちにもイエス様のことについて伝えたということも本当に良かった。
So I thought I was going to die.
まあその時本当に死ぬと思いました。
But only those three things that I remember. Oh, I'm so glad I did it.
でもあの時は覚えられたのはその3つのことだけですね。本当に3つのことをやったのは本当に良かったという思いしかなかったんです。
But then God said, "You're going to live."
でも後で神様があなたは死なないよ、行きます。
I'm so excited.
そして本当に嬉しかったです。
Now I get to help more people.
このさらに人々に役に立てる。
And that's all of us have same dream.
私たちもみんな同じ夢を持っています。
Last night we went to 愛川町。
去年、ゆうべ愛川町に行きました。
And I heard a testimony from a guy called Alex.
Alex というブラジル人の日系人の男性からの証を聞きました。
And he has three beautiful children.
彼が小さい三人の美しい子供たちがいます。
And so he lost his job.
まあ最近彼がその職を失ったんですね。
Because he said, actually, I quit my job.
まあ実は彼がその仕事を辞めたんです。
Because he told his boss, I'm too busy. I have no time for my children.
まあ結局彼が自分のボスに子供のためには時間がないからその忙しすぎるです。
Sometimes whole week I don't even see my children.
まあその働く時間の問題で場合によってもう1週間も子供と会えない。
And the boss made fun of him.
でそのボスが彼をからかって
He said, You're just weak.
まあ弱いものだね。
And he said, I don't care.
で彼が、まあ、それがどうでもいいと言ったんですね。
And he didn't have a job, but he quit his job.
まあこれからの仕事もわからなかったんだけども仕事を辞めたんですね。
And so last night he said, Oh, I found another job.
でも昨日新しい仕事を見つけたという報告で
Now I get home early.
今度家に早く帰られるんです。
God gave me a new job.
新しい職場が与えられた。
But I don't get so much money.
まあ給料が前ほどではなかった。
But I have time for my children.
しかし今は今度子供のために時間があります。
He's a very happy person.
世界が本当にすごく幸せです。
And family happy.
家族も幸せです。
And they use their house for cell group.
で自分の家もそのセールグループのために使っています。
And so, I just want to say that we're born with nothing.
生まれた時は裸で。
But we live with nothing.
裸でこの世を去ります。
But we can take people.
でも人々を連れて行かれます。
Let's take a lot of people.
たくさんの人たちを連れて行きましょう。
Amen.
Amen. お祈りします。素晴らしいイエス様、この御言葉が与えられて心から感謝します。あなたは本当に実践的で、私たちの毎日の生活のためにとても役に立つ教えが残してくださったことを心から感謝します。あなたの永遠に立つこの真理である、この永遠に立つあなたの生きている御言葉を感謝します。どうか私たちも日々自分の何のために生きているのか、そして持っているものがお金も持ち物も全て私たちのものではなく、あなたのものであって、私たちはただあなたのためにそれを管理しているだけだといつも認識して生活できるように助けてください。お願いします。どうか知恵と導きと大胆さと喜びを与えください。お願いします。どうかを誘惑に陥らないように、有害な多くの欲によって滅びと破滅の方に行かないように、本当に素直にあなたを愛し、そして自分が十字架につけられて死んでしまって、もう今私が自分のために生きているのではなく、あなたのために生きているという事実を私本当に日々それを覚えて生活できるように助けてください。お願いします。イエス様、この充実した人生を感謝します。自己中心ではなく、あなた中心、人々中心で生きることが本当に感謝します。あなたの素晴らしい愛と恵みを感謝して、あなたの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。ハレルヤ。イエス様に感謝します。